Sorry.
すみません、ドラムやったら疲れました。
We're going to start a new series today.
今日からメッセージ、新しいシリーズが始まります。
Called The Heart of Parenting.
育児の心、子育ての心というメッセージです。
But if you are not a parent, please do not tune your ears out.
でも自分は子供がいないから、親じゃないからっていう人もこのメッセージを聞くときにこう耳を閉じないように聞かなくてもいいやっていう心にならないようにお願いします。
There are things that you can receive for your own life as well as when you want to disciple others.
というのはこのメッセージを通してやはり自分の人生に生かすことができるポイントもあります。そして他の人に手を差し伸べて弟子作りをしてあげるときにも生かすことができるメッセージの内容がありますから、ぜひ皆さん全員聞いてください。
So let's pray and we'll get into the word this morning.
お祈りしますので、皆さん一緒にお願いします。その後メッセージに入っていきます。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord,
そして、どうぞあなたの御言葉に私たちの耳と心が開きますように。
Let us learn from you, Lord.
そしてあなたから今日学ぶことができますように。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So the first part of this series on the heart of parenting, we're going to talk about a life filled with love.
育児の心というメッセージの中でまず最初の部分は愛に満ちた人生ということを語ってみたいと思います。
And I was thinking about what's your favorite I don't know, my PowerPoint's not working. What's your favorite family movie or family TV show that you all like to watch together?
皆さんのご家族ですね。家族のお気に入りの映画ってありますか？あったら何でしょうか？それとも映画じゃなくても、まあ、テレビ番組とか、これが一番好きっていうそういう映画、テレビ番組ありますか？
We have a TV series that my wife and I watch together. Okay, soTV series that my wife and I watch is called Blue Bloods.
私の妻と私が好きなテレビ番組があるんですけれども、Blue Bloods という、まあ、アメリカのテレビ番組ドラマなんですが、
It's actually about a police family, a family of police officers.
警察官の一家のお話なんですが、
And, Police officers wear their uniforms are blue, so that's why it's called Blue Bloods.
そして、まあ、アメリカの警察官の制服というのは、まあ、青っていうか紺色に近い色なんですが、だからブルーブラッズとブルー青っていう言葉がタイトルでついてるんですが、
It's about an Irish Catholic family that has for generations been police officers.
その内容はですね、アイルランド系のアメリカ人の家族が何世代にもわたって警察官をやっているというお話です。
And one of the things we like about this TV show is that these family, generational family, get together every Sunday for dinner.
そしてこのテレビドラマの本当にいいなと思う、とても好きな一つの内容は、毎週日曜日必ず家族がですね、夜ご飯に集まって一緒に食べるというシーンが毎週出てくるんですね。
Grandfather, father, children, all of them gather together at one house, grandchildren.
おじいちゃんと お父さんがいて、まあ、おじいちゃんがいて息子がいて、その子供だから孫、子供、お父さん、おじいちゃん、こう4世代にわたって必ず一緒に食事をするっていう場面が出てくるんですね。
No matter how hard of week they've had, all the stress that they've had being police officers and things, no matter how their week is gone, they always gather together to have a family time
そして警察官をしていると1週間のうちいろんな事件があったりとか大変なことがあってストレスを感じることがあるようですけれども、でも必ずどんなことがあっても日曜日は家族で集まって食事をしようと言ってそれを必ずやっているんですね。
They talk about the topics that's happening in their lives.
自分の人生でこんなことが起きているってことを話題にしたりとか、
They don't always agree.
もちろんそれに対して意見を言ったらこう意見の違いも出てくるんですが、
They'll argue back and forth.
そして言い争いになることもあります。
But they always gather together and they always support one another.
そういうことがあっても必ず家族が集まってお互いを支え合っているという家族です。
In Ephesians 5,
そして聖書の中のエペソ人への手紙というところですが、
Paul talks about living in the light.
パウロという人が光の中を生きるということを語っています。
Says, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God.
エペソ人への手紙の5章の1節から2節を読んでみたいと思います。光の中を生きるという内容がここに書かれていますけれども、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。
This family that I talked about in the show, they always love each other.
そして今皆さんにお話ししたこのテレビ番組、テレビドラマを見ていると、もうお互いを本当に愛し合ってるなっていう姿が見えるんですね。
Even when they disagree on certain subjects and different things that are happening, they still at the foundation, they love one another.
そしていろんな話をする中で、その話題に関して意見の相違が、違いがあったとしても、でもその底辺にあるのは家族に対する愛、それはいつもあるんですね。
Love is a word that is kind of just thrown around in our societies and cultures a lot.
そしてこの愛があると言いましたけれども、この愛っていう言葉はよくこの社会においてもよく使われる言葉ですね。
But sometimes we miss the meaning that God has of what true love is.
しかし時々私たちは神様がおっしゃっている愛の定義を見逃してしまうことがあります。
Did you know that at the end of a person's life, if they're on their deathbed,
人がですね、もう人生の本当にまさに一番最後の時期を迎えている、もう本当に命がなくなるかもしれないというその間際に、
What is their greatest regret?
その人たちがですね、その人が、人というのが、感じる後悔のね、何を後悔すると思いますか？
I've never heard a single person that I've talked to on their deathbed say, my greatest regret is I just wish I could have worked a little bit more.
そしてもう自分の人生が、この地上での人生がなくなって、もう終わってしまうという人、もう死に直面している人がですね、ああ、このことを私は後悔しています。私もう少し仕事が働けたらよかったのになって、そういうふうに言った人、私聞いたことありません。
I've never heard that.
ああ、もう少し仕事ができればよかったのにっていう、その後悔の言葉を聞いたことは私はないんですね。
Their greatest regret was always had to do with something about a relationship with someone.
やはり人が最後を迎えるときに後悔しているなって思うことは、人間関係に対しての後悔の念だと思うんですね。
Oh, I wish I'd spent more time with this person.
私もう少しこの人と時間を過ごせたらよかったのにとか、
Or I wished I'd built a better, stronger relationship with this person.
この人ともうちょっと強い人間関係を築けばよかったのにとか、
They're talking about love, about building relationships.
その言ってることというのは、人間関係、その人間関係における愛だと思うんですね。
It's never about, oh, I wish I could work more.Before I die.
死ぬ前にもう少し働けたらいいのにっては思わないと思うんですね。
The Greek word that Paul uses here is called agape love.
ここで、これはパウロという人が書いたんですけれども、愛されてとか愛という言葉が出てきます。この愛という言葉のギリシャ語はアガペと言われますが、
It refers to affection towards someone.
それは誰かに対する愛情の念ですね。
It refers to performing a good or a charitable act without seeking anything in return.
何かお返しをもらおうとか、相手に何かをやってもらおうという気持ちを全く持たないで、誰かに愛を持って何かを親切な行為をしてあげる。
It has that spontaneous feeling of wanting to do something for someone without thinking of what I can get back.
その相手から何かをもらおうという気持ちは全くなしに、自分から自ら進んで、その人に親切にし、愛を表すという愛なんですね。
It's the giving of oneself to another.
それは自分自身を誰かに捧げるという意味です。
Love has a giving attitude.
ですから、この愛というのは、与えるという態度を持っています。
And God created us to love.
そして神様は、私たちが愛するように作ってくれました。
To have a desire to give, to have an affection for others without expecting in return.
何かを見返りを求めずに相手を愛する、愛情を表すということです。
God demonstrated that love.
そしてそのような愛、そのような愛を神様は私たちに見せてくれました。
He is the author of love.
そして神様が愛を作ったお方です。
And he demonstrated what true love looks like.
そして本物の愛がどういうものかということを神様ご自身が表してくれました。
In John 3:16 it says, "For God loved the world so much that he gave, right? He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life."
ヨハネの福音書というところですけれども。それはこう言っています。神は実にその一人子をお与えになった、お与えになったと書いてありますけれども、お与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Amen. So in this first part of the series, I want to give you three ways in which God demonstrates His love towards us.
ですからこのメッセージのシリーズの今朝最初の部分で神様が三つの方法を通して愛を表してくださったその三つの方法をお話ししたいと思います。
And how He wants us to demonstrate love towards others.
そしてまた私たちも周りの人々にどのように愛を表す示すべきかということもお話ししましょう。
And in all three, you'll see a common thread that there is giving at the root of it.
そしてこの3つのポイントを見るときにその根底にある事柄が与えるっていうことであることに皆さん気づくと思うんですね。
We're a parent or not a parent, we can take these and use them in our lives.
そして自分に子供がいてもいなくても今朝語られるポイントを自分のものとして生かすことができることを信じます。
First one is that God loves us.Unconditionally.
まず最初のポイントはですね、神様は無条件に私たちを愛してらっしゃる。
Love unconditionally.
無条件に愛するですというポイントです。
But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8. 聖書はこう言っています。ローマ人への手紙の5章の8節というところですけれども、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Even when we're at our worst, God still loves us.
私たちがもう本当に一番 最悪な最低な状態であったときにさえも神様は愛を明らかにしたんですね。
God doesn't say, clean up your life first and then I'll love you.
神様はこう言わなかったんですね。
Thank God.
あなたの人生をしっかりと整えなさい。しっかりした人生を持つことができたら私はあなたを愛するよってこう神様は言わなかったんですね。
Because if He did, we would never have hope.
ね、もし神様がそう言ってしまったら私たちには希望がなくなってしまいます。しかし聖書は言っていますね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、
Why we were still separated from God because of disobedience.
不従順のゆえに私たちが神様から離れていたときに、
Yet He chose to send His Son. He gave His one and only Son so that we could have life.
神様は自ら選んで、ご自身の一人子を私たちのためにこの地上に送ってくださいました。
He sent His Son to die on the cross to pay for when we are at our worst.
そのおかげで私たちは命を持つことができます。私たちがもう一番ひどい状態であったときに、神様はイエス様を地上に送ってくださいました。
He doesn't say, you change first and then I'll love you.
神様はあなたが変わったら私はあなたを愛しますよってそう言わないんですね。
He said, despite your rebellion, I'm going to send my son so that you have a way back to me.
あなたは反抗した人生を生きていたけれども、でもそれにもかかわらず、私は、私の一人子をあなたに与えると神様おっしゃったんですね。
See, we can't love others unconditionally without God's love, unconditional love within us.
神様の無条件の愛が私たちの中にあったら、あ、なかったら、私たちは周りの人たちを無条件に愛することできないと思うんですね。
No one starts a marriage thinking that they're going to end up hating their wife or husband later, right?
人がですね、まず結婚したときにですね、将来私は結婚相手を自分の妻をとか、自分の夫をが嫌いになる。そう思って結婚する人はいないですよね。
Is that right? You don't decide, I want to get married thinking that you're going to have a hard time later, right?
ね、この結婚する当初ですね、結婚するときに将来この人と大変な結婚になるとか嫌いになるとか、そう思って結婚する人いないですよね。
But so many people say,Maybe I married the wrong person because we just can't get along.
でもそれから時が経って問題があると、ああもしかしたらこの結婚相手が間違ってたのかもしれない、仲良くできないっていう人たくさんいますよね。
And at the end, if you talk to them and you go to and find the root of the problem, it's all because of selfishness rather than unconditional love.
そしてそのような人ことを言っている人の問題を見てみると、その根にある問題というのは、その人の自己中心的な心があるからそう言ってしまうんですね。無条件の愛がないんですね。
Let's look at how Paul described this word love.
そしてこの愛という言葉をパウロという人がどのように言っているか、聖書を見てみましょう。
1 Corinthians.
それは第一コリント人への手紙というところです。
We'll look at chapter 13, verses 4 to 8.
13章の4節から8節です。
If we would apply these verses to all of our relationships,
今から読む聖書の箇所を私たちのすべての人間関係に生かしていったら、
there would be a lot less hatred in the world.
この世の中に憎しみが減ると思うんですね。
There'd be a lot less divorce in the world.
そして、離婚も減ると思うんですね。
Love is patient and kind.
愛は寛容であり、愛は親切です。
Love is not jealous.
愛は決して妬みません。
Or boastful or proud.
愛は自慢せず、傲慢になりません。
Love is not rude.
愛は無礼な振る舞いをしません。
It does not demand its own way.
愛は自分のやり方を押し通そうとはしません。
It is not irritable.
愛はイライラせず腹を立てません。
Sometimes I'm not very lovable because I get irritable.
ですね。私はイライラすることがあるので、愛がないなと思うんですね。
Amen.
本当。
And it keeps no record of being wronged.
そして、愛というのは人のした悪を思わないんですね。人がこれを悪いことしたあれをしたっていうことをこう記録に残さないっていう意味ですね。
Do you know anyone who keeps a record of wrongs? Michelle, you've got man. Your list is getting longer every day.
ですね、よく人からされた悪いこととか間違いとかをこう記録に残す人いますよね。ミシロさんこれしたあれした、あリストが長くなってきたなとかね。愛はそうじゃないって書いてあるんですね。
Thank God that He doesn't keep a list of wrongs when we come and repent before Him.
でも感謝なのは私たちが神様の前で心から悔い改めたら、神様は私たちの罪や間違いを記録に残してないんですね。
It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out.
そして愛というのは不正を喜ばずに真理が勝つときにいつも喜びます。
Love never gives up, never loses faith.
愛は決して諦めず、決して信仰を失わず。
Is always hopeful and endures through every circumstance.
そして愛はすべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
Prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge will become useless, but love will last forever.
予言すること、人の知らない言葉で語ること、特別な知識などの賜物はやがて消え去ります。しかし、愛は永遠に続きます。
Anybody need more of this kind of love?
このような愛を必要な方いらっしゃいますか？
It only comes from God.
神様からでしか来ないんですね。
It only comes from having a relationship with God.
そして神様との関係を持つことからしかやってこないんですね。
This kind of love is only available through a relationship with Jesus Christ.
そしてイエス・キリストとの関係を通してのみこのような愛がやってくるんですね。
Think about it.
考えてみてください。
How did God's love for you draw you into a personal relationship with Him?
神様の愛がどのように皆さんを神様との関係に引き寄せてくれたでしょうか。
Were you drawn to God because you were afraid of hell, or were you drawn to God because of His great love for you?
神様に近づこうって思ったのは、それは神様に近づかなかったら地獄に行ってしまうからという恐れのせいでしょうか。それとも神様の素晴らしい愛のおかげでしょうか。
Hell is real, but most people don't come to God because they're trying to escape hell.
ですね。もちろん地獄は実際にありますけれども、でも地獄があるから私は神様のところに行こうって思う人はあまりいないと思うんですね。
They come to God because of His great love for us.
神様のところに人がやってくる理由は、神様が私たちにこんなに素晴らしい愛を持ってらっしゃるからです。
Amen.It's just, it overwhelms me to think about how deeply God loves each one of us.
神様が私たちそれぞれ一人一人をどれだけ深く愛してらっしゃるかなっていうことを考えるときに、私は本当に圧倒されるような気持ちになります。
There may be times, even in our own families, when we don't like the other person.
家族の中でもですね、なんか家族の中でこの人があれしたって、ああ、嫌だって思うことあるかもしれません。
If I had time, I'd let my wife give a good example she gave the other day.
Oh, yeah. You don't have time?
No.
ですね、ああ、もうこんなことして嫌だって家族のね、人が相手がやることがありますね。
But at the very foundation, but at the very foundation, she still loves me.
ね、right. あ、こんなことしてもう嫌だって思うことあるんですけれども、でも嫌だと思っても、でもその下にはですね、心の奥底にはやっぱり愛があるでしょう。
Our love for one another when it's rooted in God's love will never change.
ですから私たちの愛が、互いの愛が神様の愛に根付いているならば、
If it's rooted in God's love, our love for one another will not change.
それが変わらないんですね。私たちの愛が神様の愛に根付いていれば、その愛は変わることがありません。
Okay. Second way.
二つ目の方法ですけれども。
Is serve sacrificially.
犠牲的に使える。
God shows His love through sacrificial serving.
神様は犠牲的に使えるという方法を通して愛を示されます。
Jesus said in John 15:13, He said, "There is no greater love than to lay down one's life for one's friend."
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
Jesus laid down His life so that we could receive life.
イエス様ご自身がご自身の愛を私たちのために捨ててくださいました。そのおかげで私たちは命を持つことができるんです。
That is the ultimate act of giving.
それが究極的な、究極的に与えること。っていう意味ですね。
In America, there was a shooting at a high school.
アメリカでですね、高校で襲撃事件がありました。
But maybe what they didn't tell you, but there were Christian teachers who jumped in front of other students to take the bullets.
で、ニュースでは、もしかしたらこのことは言われなかったかもしれないんですけれども、その犯人がやってきたときに、その学校にいたクリスチャンの先生が生徒たちを守るために生徒の前に自分の身を出したんですね。
And they gave their life to save the students.
そしてその教師たちが生徒たちを守って救うために自分の命を捧げたんですね。
In 1 John 3:16-18.
聖書の中の第一ヨハネの手紙というところの3章の16節から18節。
Says we know what real love is because Jesus gave up his life for us, so we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and see a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Dear children, let's not merely say that we love each other, let us show the truth by our
キリストは私たちのためにご自身の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。
Agape love always has giving action attached to it.
このアガペの愛というのは常に行いというものが伴っているんですね。
He's serving at the expense of oneself.
自分自身をもう捧げるということですね。
Considering the needs of others over your own.
自分の必要以上に相手の必要のことを考えて、使えていくということです。
This kind of giving reflects a selfless heart.
このように捧げるということは心の中に無心のですね、自己中心的な心がないということを表しています。
You know, Eileen asked me to say something at the goodbye party or see you again party for Lauren.
アイリーンさんからローレンさんの今日の午後のお別れ会の時にですね、
一言
お願いします頼まれたんですが、
She's going like this in the
back. ローレンさんなんかちょっと恥ずかしくなって後ろで隠れてるけど。
But if I was to describe Lauren, I would say she has a servant's heart.
ローレンさんはどういう人かなっていうことを言葉で表すと、まずこう思うのは使える心がある人だなと思うんですね。
Since from the very beginning, since she started coming to church, you see her heart to just be a help.
この教会に来始めて、もう最初の頃から、当初の頃から、助けましょうか、お手伝いしましょうかって使える心を表してくれました。
I know Marianne's going to miss her greatly because she's been a great help to Marianne.
そしてまたですね、ローレンさん見てるとマリアンさんのお手伝いをね、本当に子どもたちとか世話したりとかお手伝いをいっぱいしているので、マリアンさんもああ寂しいなって思うかもしれませんが、
We serve others to give them a chance to see God's love in action.
ですね、人が神様の愛を行いの中で見ることができるように私たちは彼らに仕えていくんですね。
I try to serve my wife's parents.
私は自分の妻の両親に仕えようと努めています。
I don't always do a good job.
いつも上手にやってる人はいませんか。
But I try to show them God's love through just helping them every day.
でもベストを尽くしています。神様の愛を親に見せることができるように頑張っています。
Okay. The third way is forgive completely.
そして3つ目の愛の表し方は完全に許す。
God forgives us completely when we repent of our sins and call upon the name of Jesus.
私たちがイエス様の名を、名前を呼び求めて、自分の罪を神様に悔い改めるときに、神様は私たちを完全に許してくださいます。
As human beings, sometimes we don't want to forgive completely.
ですね。私たちは人間であって、人間であるので、人を完全に許したくないと思うこともあるんですね。
We were hurt too deeply or offended too greatly, and I don't want to forgive.
もう深く傷つけられてしまって、もう許したくないと思うでしょ。
I'll forgive if I never have to see that person again. I'll forgive.
この傷つけたこの人をもうこの人にもう会うことがなかったら一生会うことがなかったら許してあげると思うかもしれません。
That's not forgiving completely.
でもそうだと。完全に許すとは言えないんですね。
In fact, that's not forgiving at all.
それは全然許してないって言えるでしょう。
In Matthew 18, verses 21 and 22.
Okay. 聖書のマタイによる福音書の18章の21節から22節です。
Says then Peter came up and asked him, talking about Jesus, Lord, how many times may my brother sin against me and I have to forgive him? Seven times? And Peter was thinking, this is a lot if I have to forgive him seven times. God, seven is God's perfect number, right?Jesus told him, I tell you, not just seven times, but 77 times.
その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度でも許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか。ペテロがこれでイエス様に聞いてるんですが、まあ、7度許せばいいんじゃないか、7度も結構すごいんじゃないかってペテロは思っていたかもしれません。というのは7という数字はですね、聖書の中では完全数と呼ばれているからです。イエスは言われた、7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。
If we are going to love others with the love of God, it is going to cause us to give and extend forgiveness to others.
私たちが神様の愛で人を愛そうとするときに、私たちは許しを許さないといけないんですね。
Forgiveness is not based on a feeling.
そして許しというのは私たちの気持ち感情に基づいてはいません。
There have been many times that if I waited for a feeling to forgive someone, I would probably be still angry with them today.
許したいという気持ちになるまで待ってて、そういう気持ちが来るまで許さないにしようって思って生きていたら、私の人生にはまだ許してない人がいっぱいいると思うんですね。
Forgiveness is based on what Jesus has forgiven us.
許しというのは、私たちが人を許すというのは、イエス様が私たちを許してくださったということに基づいていますね。
And it's a decision you make, whether you feel like it or not, I'm going to forgive this person because Jesus has forgiven me.
イエス様が私を許してくださったので、この人を許したい気持ちがあるかないかに関わらず、私は決めて、決断して許しますというのが許しです。
And if we would make the decision to forgive others,The feelings begin to change because God does something in our own heart because of His love.
そして私たちが決めて人を許すことをして実際に許すと私たちの心の中の感情が気持ちが変わってきますというのは私たちの心の中で神様が働いてくださっているからです。
But it's difficult to forgive others if we don't understand the extent that Jesus went to extend forgiveness to us.
そしてでもですね、許すことが難しい場合があります。それはイエス様がどれだけ私たちのためにご自身を捧げて命を捧げてくださったかということがわからないと許すということが難しくなると思うんですね。
When we can truly understand how despicable we are to God without Jesus.
そして私たちがイエス様がいなかったらどれだけ私たちが惨めなものであるかということを理解することができたら、
God forgives us because Jesus paid the cost for our sins.
私たちはの罪が許された理由はイエス様が私たちの罪の代価を支払ってくださったからです。
And when we understand that the only way that we have life is because JesusDied on the cross to pay for our sins.
そして私たちに命がある理由というのは、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれたからです。
We will then be able to forgive others because we're just so blessed to be forgiven by God.
それが分かると、このことが私たちがこんなに神様によって、イエス様によって許されていることが、許されているんだということが分かると、私たちも人を許すことができます。
My sin against my wife compares nothing.To my sin against God, and compound that by every single person in the world, Jesus died for them. All of that sin, not just one person's sin, but all of the sin of the whole world, of every single person, Jesus died for that.
私が妻に対して犯してしまう罪、その罪のためにイエス様は死んでくださいました。そして私だけじゃないですね。この全人類、すべての人が犯す数えきれない罪のためにイエス様は十字架で死なれたんですね。
So our love and our ability to give forgiveness is in direct proportion to understanding God's love and His sacrifice for us. Our ability to give forgiveness
私たちが許すことができるということは
is in direct proportion to how much we realize what Jesus did for us.
イエス様がどれだけ私たちのために素晴らしいことをなさったか、どれだけイエス様が私たちを許してくださったかということに私たちが人を許すことができるということとつながっているんですね。
There was a woman that came into a religious leader's house where Jesus was at.And she fell down at his feet, crying, and washed his feet with her tears.
イエス様が宗教指導者たちの家にいるときにですね、ある女性がそこに入ってきて涙を流していたんですね。そしてその涙でイエス様の足を洗ったということが聖書に載っていますが、
she had been a prostitute in the past.
その女性は過去遊女だったんですね。
And the religious leaders were thinking, Jesus, if you only knew what kind of person is at your feet.You would not let her do what she's doing.
その女性が涙でイエス様の足を洗っている姿を見た宗教指導者たちは、イエス様、あなたがこの女性がどういう人間か分かっていたら、この女に、あなたの足を洗ってもらおうとは思わないでしょうって考えていたんですね。
And Jesus knew who she was.And what she has done. He knew the sin that she had committed.
実はイエス様はこの女性が過去に犯した罪を全部知っていました。この女性がどういう人間かということも知っていたんですね。
But yet he saw through all that and he saw her heart of repentance.
そのようなことを知りながら、イエス様はその女性の心の中を見て、心の中に真の悔い改めの心があることが分かったんですね。
He saw her heart saying,I'm not worthy to be loved.
この女性は私は愛される資格がないって思っていたんですね。
And Jesus told the religious leaders, he said, I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven. So she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only a little love.
だから私はこういうのです。イエス様の言葉ですけれども、この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。
This woman knew she was so unworthy to be loved, but yet Jesus said, I love you and I forgive you.
この女性は自分はもう愛される資格もないものだ、価値もないものだと思っていましたけれども、その女性に対してイエス様は私はあなたを愛してるよって言ったんですね。
And it turned her life around
その愛のおかげでこの女性の人生が変わったんです。
She became a follower of Jesus.
この女性はイエス様に従うものになりました。
She never went back to her old life.
彼女は自分の古い人生に戻ることは、古い生活に戻ることはありませんでした。
When we extend forgiveness, especially within our families, it can just change the relationships that we have.
私たちが許すときに、特に家族の中で、許し合うことができたら、その人間関係が家族関係が変わってきます。
When Jesus said you need to forgive 77 times 7, he wasn't talking about numbers. He was saying you need to extend forgiveness as often as it's needed.
この許すのは何回までですかという質問を受けたときに、7を70倍するほど許しなさいとイエス様はおっしゃいましたけれども、それは数ではなくて、もう許すことが必要だったら何回でも許しなさいということをイエス様は言っていました。
God forgave us even though he knew, even after we've repented and asked Jesus into our heart, he knew we would still have sin in our lives in the future.
そして、私たちがイエス様この罪を犯してしまってごめんなさい、罪は許してくださいって悔い改めた後、その後また私たちが には罪があって罪を犯してしまうってことをイエス様は実は知ってるんですね。
I've been a Christian since I was 12 years old.
私がクリスチャンになったのは12歳の時でした。
I've sinned more than 77 times since then.
私はですね、7を70倍する以上の罪を犯しています。
And I thank God that He still loves me when I turn to Him and say, God, I was wrong, please forgive me.
神様、私は間違ってました、許してくださいって言えば、こんな私でもイエス様が、神様が許してくださることを本当に感謝しています。
Sacrificial giving.
犠牲的に与える。
We need to forgive.
そして、許す。
We need to be willing to forgive completely.
そして完全に、進んで許していく。
not based on the other person, what they do or don't do, but because of what Jesus has done in me.
相手がこうするからとかこうしないからという条件に合わせて許すのではなく、イエス様が私のためにこんなに素晴らしいことをなさってくださったので、私は完全に許しますということが必要だと思うんですね。
Can I give you some homework today?
皆さんに宿題をあげたいけどいいですか?
I want you to go home.
家に帰って。
And I want you to think about the five, top five hurts that you have that you're dealing with right now.
Still have.
まだ自分の中にある
You can write more if you want.
まだ自分の中に残っている痛みとか人から与えられた傷を5つね。一番大きいものから5つ、まあ、もう5つ以上ある人はもうそれをもっと書いてもいいんですけれども、家に帰ってまだこの痛みが、この傷が残ってるっていうのを紙に書いてみてください。
And right next to each one of those hurts, who needs to be forgiven?
そしてその傷、ね、人から傷つけられたことを書いて、誰がこの傷を自分に与えたかって、その人の名前を、ね、その横に書いてみてください。
And then,
それが終わったら、
Either get with your life group leader or come and see us and let's pray over them and lay them at the cross of Jesus.
それができたらですね、ぜひね、自分のライフグループのリーダーにのところに行って、一緒にお祈りしてください。また牧師でもいいですけれども、ぜひね、祈りをしましょう。
But see, that has to be a choice.
これも自分の選択ですね。
You have to choose.Even though these hurt, and it's okay, God, these hurt so bad, they offended me so bad, God. But yet, I choose to forgive this person.、
ね、まだこの傷が残っています。まだ神様、これが痛いです。でも私は自らこの人を許すことを選びますという、この許しは選択ですよね。
Because unforgiveness hurts you more than any other person.
というのは許さない心というのは自分が一番傷つくんですね。周りの人以上に許さない心を持っている自分本人が一番傷つくんですね。
You ever see these TV shows where this person is trying to kill a person and they have like two glasses of wine and they pour a little poison in one and they set it before the other person, but when the other person's not looking, the other person switches glasses real quick and the person who gave the poison ends up drinking the poison. Have you ever seen that?
よくなんかテレビのドラマの中でですね、人が相手を毒で殺そうと思って飲み相手が飲もうとしている、ジュースとかお水とかにですね、こう毒を入れるんですね。で、毒を入れた人がですね、ちょっと他のところを見てる間に毒のグラスをもらった人が交換してしまうんですね。
And who drinks the poison?
で、結局毒で相手を殺そうと思った人がその毒の入っているグラスの飲み物を飲んでしまう、そういうなんかドラマ見たことあります？
That's what happens when we choose to not forgive a person. We end up drinking the poison ourselves.
その許さない心があるとそういうことが起こるんですね、結局自分が毒の入った飲み物を飲んでいて、そして自分が許さない心のせいで傷ついているということが起こるんですね。
And bitternessAnd unforgiveness will destroy your life.
そして、苦々しい心、許さない心というのは皆さんの人生を破壊します。
It not only hurts your relationship with that person, but it hurts your relationships with others.
そして傷つけた相手との人間関係ももちろん許さない心があるので傷つくんですけれども、他の人たちとの人間関係も実は傷が破壊されて傷ついてくるんですね。
And the truth of the matter is, it will hurt physically, mentally, and emotionally your only yourself.
そして許さない心があると精神的にも身体的にも感情的にも傷つくんですね。
But if we will see the cost that Jesus paid to forgive us, we will be able to extend forgiveness to others.
でもイエス様が私たちの罪を許すために支払った代価を見てそれを思い出すときに私たちは人を許すことができると信じます。
Let's pray.
お祈りします。
God, I thank you, Lord, that you...Show your love to us so many different ways, Lord.
天のお父様、あなたはいろいろな方法を通して私たちに愛を表してくださり感謝しています。
Lord, you are the definition of who you are is love.
そしてあなたはあなたご自身を定義するときにやってくる言葉は愛というものです。
Lord, fill us with your love.
主よ、どうぞそのあなたの愛で私たちを満たしてください。
So we can love others as you have loved us.
そして、あなたが私たちを愛してくださったその愛で私たちが人を愛することができますように。
Lord, help us to choose to forgive over feelings, Lord.
そして感情を超えて私たちが選んで、人を許すことができますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
皆さん、祈りが必要な方は、